今週はエフェソの信徒への手紙第3章の1節から13節です。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロは、あなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第について、あなた方は聞いたに違いありません。はじめに手短に書いたように、秘められた計画が啓示によって私に知らされました。あなた方はそれを読めば、キリストによって実現されるこの計画を私がどのように理解しているかがわかると思います。この計画はキリスト以前の時代には人の子らに知らされていませんでしたが、今や霊によってキリストの聖なる人たちや預言者たちに啓示されました。すなわち、異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。私はこの恵みにより、キリストの計り知れない富について異邦人に福音を告げ知らせており、すべてのものをお作りになった神のうちに、世の初めから託されていた秘められた計画がどのように実現されるのかを、すべての人々に解き明かしています。こうしていろいろな働きをする神の知恵は、今や教会によって天上の支配や権威に知らされるようになったのですが、これは神が私たちの主キリストイエスによって実現された永遠の計画に沿うものです。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。だから、あなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのです。以上です。お気づきになった人もいるかもしれませんが、今日のこの箇所の最初の一節を見ますと、私パウロはというところで、後が点々点ってなってるんですね。面白いですね。文章が途中で切れているんです。そして実はその後に長い挿入の文章が続きまして、なんと13節今日読んだ最後のところまで続いてるんですね。で、元に戻ってくるのは、実は次週読むことになる14節から元に戻るということになってるんですね。そしてその14節以下には、実は祈りの言葉が記されているんです。おそらくパウロはこの一節で、こういうわけでと書き始めて、その祈りの言葉をはじめは書こうと思っていたんですけれども、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロはと書いたところで、急にある思いが湧いてきたんだと思うんですね。それでこの2節から13節まで一気に、これ一つの文章なんですが、これを記したんだろうと思われます。まあ、どういう思いが湧いてきたのか。13節最後にこうあります。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのです。すでに以前にお話ししましたように、この手紙を書いているとき、パウロはローマで牢獄に閉じ込められていたんですね。まあ、それでここで囚人となっている私パウロと書いたわけなんですが、まあ、そう書いたときに、まあ、自分のことを、パウロのことを思ってくれるエフェソの教会の人たちの心中に思いが至ったんだと思うんですね。自分たちのために一生懸命に伝道してくれたパウロ先生が牢獄の中にいる。自分たちの周囲も今情勢も思わしくない。迫害が厳しくなってるんですね。それを思うとがっかりする。元気が出ない。拉致の開かない思いがする。まあ、そんなエフェソの教会の人たちがそんなふうに思って落ち込んでしまうことをパウロは心配したわけですね。そのためにパウロは、まあ、祈りの言葉を書く前にこの2節から13節の言葉、挿入の言葉を書いたわけです。つまりこの箇所はエフェソの人々を落胆させないために書かれた文章だということになります。じゃあパウロはそのために何を書いたんだろうか、何を語ったんだろうか。実は今読んだこの箇所には計画という言葉が5回も出てくるんですね、短い中にね。一番最初が3節で、ここでは秘められた計画と記されています。実はこの秘められた計画、パウロはこれと同じ言葉をすでにこのエフェソ書の第1章の9節で記していたんですね。 まあ、そのためにここの3節のところでは、初めに手短に書いたようにってパウロが言ってますが、それはその一章でもすでに書いたけれどもという、そういうことなんですね。この秘められた計画という言葉、これは言語ではですね、ミステリオンというギリシャ語でありまして、まあ、英語のミステリーっていう言葉がこの言葉から生まれてきたと言われてるんですね。で、他の日本語聖書、口語訳聖書とか新改訳聖書では奥義と訳されているんですね。まあ、奥義っていうとね、何か特別な人々にしか明かされない秘密の教えのような感じがするわけですが、でも実は今日のこの4節と5節でこの計画はですね、キリストによって実現される計画であって、キリスト以前の時代には明かされていなかったものが今は聖霊によって使徒たちや預言者たちによって掲示されている、つまり明らかになっているんだって言われてるんですね。まあ、そういう意味では計画という言葉で、いいんじゃないかなという気がしますね。じゃあ一体この秘められた計画とはどういうことだったんだろうか。まあ、その内容は先ほども言ったように、この手紙の第一章でもすでにある程度記されていましたし、まあ、実は他の手紙ですが、ローマの信徒への手紙の第9章から第11章でもより詳しく記されているんですね。そしてここでは、この今日のこの箇所では6節でこう言われています。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスによって約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐ者、同じ体に属する者、同じ約束に預かる者となるということです、とこうあるんですね。つまりユダヤ人ではない民族、つまり異邦人がキリストによって救われて神の民に加えられるようになるということ、それが秘められた計画というものなんだと、その内容なんだっていうんですね。イエス・キリストがこの地上に来られる前、まあ、今から約2000年前ですね、その前、すなわち旧約時代にはですね、神様の救いっていうのはほとんどユダヤ民族だけに限られていました。でユダヤ人たちは自分たちだけが神様に選ばれた民族であると、神の民なんだと思っていたんですね。まあ、しかしそれはユダヤ人のおごりであって全くの思い違いでした。神様の計画はユダヤ人を通して全世界に救いをもたらすということだったんですね。それでイエス・キリストが来られて十字架の御業によって救いの道を開かれると、その救いは神の計画の通り異邦人の間にも広められるようになってきたわけですね。ところが救いは確かにユダヤ人から始まったはずなんですけど、ユダヤ人のほとんどはこのイエス・キリストを受け入れないで、まあ、キリスト教会を、そしてクリスチャンたちを迫害したわけです。しかしやがて歴史がずっと過ぎていく中で、異邦人全体に救いが述べ伝えられる、つまり世界中に福音が述べ伝えられると、やがて全イスラエルが救われて、異邦人とユダヤ人が一つの神の民、神の家族となる日がやってくるんだと聖書は教えてるんですね。そしてその時悪魔と罪は滅び去って新しい天と地がやってくるんだと言われてるわけです。まあ、これがこの全てが神の秘められた計画というものの全貌ということになりますね。まあ、パウロはこういう人生観、あるいはこういう歴史観を持って生きていたということですね。そして自分はそのためにこそ召されて使徒とされたんだとパウロは確信していた。すなわちあんな奴らはとても救われないと、まあ、軽蔑していた異邦人に福音を告げ知らせる使徒としての使命をパウロは神様から授かったということですね。まあ、しかしこの使命はパウロが特別に優秀だったからとか立派だったから与えられたというのではありません。いや、それどころかパウロはかつてキリスト教を迫害して多くのクリスチャンたちを捕らえて牢獄に閉じ込めるようなね、そういう役を果たしていた人なんですね。そんなパウロが、キリストから最も遠いところにいたはずのパウロが、今はその異邦人にキリストを述べ伝えるものとされているんだっていうんですね。それゆえパウロはこの自分の証明について、この今日のこの箇所でこう言ってますね。7節と8節、神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。神様の恵み以外の何者でもないんだ、 自分がこうして救われて使徒とされたのは神の恵み以外の何者でもないんだとパウロは捉えていたわけですね。一人の神学者がですね、この福音に使えるものとしてくださいましたと書かれてあるところをですね、この福音に使えるものになってしまった、あるいは福音の奉仕者になっちゃってますと訳してもいいんじゃないだろうかって言ってたんですね。つまりパウロはこの時びっくりしているわけです。自分のようなものがキリストの福音を述べ伝えて、そのために投獄されるほどまでになっている、そうやってキリストのお役に立つまでになっちゃいました、もうこれはただ神様の恵みとしか言いようがないではないですかとパウロは言っているんだということですね。本当にその通りなんだろうと思いますね。ここでパウロは自分自身のことを最もつまらないものと言ってますけど、これは決して自己卑下の言葉ではありません。自分のようなものがこんなに大きな神の恵みを受けた、本来は救いから遠く離れていたものであった自分が神様の恵みと慈しみによって許されて救われて祝福されて愛されている、神様ありがとうございますという、そういう感謝と賛美と喜びの心から生まれた、真実な謙遜の言葉だと捉えていいと思いますね。こうしてパウロは異邦人のための福音の宣教者になりました。そしてそのために今は投獄されているわけですね。しかしそれは決して落胆するような出来事ではないんだとパウロは言ってるんですね。なぜならそこには神様の計画があるんだからってことですね。すべてのことを神が取り仕切っておられるんだっていうことです。最初に読んだこの2節のところでパウロは、あなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第についてあなた方は聞いたに違いありませんって書いてますね。ここにあるこの次第って訳されている言葉、これはギリシャ語のオイコノミアっていう言葉でして、これは非常に面白い言葉で、管理とか経輪と訳される、後に英語ではエコノミーっていうね、経済という、そういう意味になっていく言葉なんですけれども、管理あるいは経輪、経輪っていうのは国家の秩序を整え治めるという意味の言葉で、国家が順調に歩みを進めるように責任を持っている者が取り仕切る、そういうことを意味してるんだそうですね。で、神の経輪という言葉も言われることがあって、それは神が全てを取り仕切ってくださるという意味ですね。そうするとこの2節は、神が私に恵みをお与えになってどのように取り仕切ってくださったか、その次第ですね、取り仕切ってくださったか、あなた方もそれは聞いて知っているはずだということですね。つまり神様が全てを取り仕切って管理してくださっている、神様が下手をするはずなんかないんだ、だから落胆する必要はないのですとパウロはここで語っているわけですね。そういう歴史観、人生観をパウロは持っていたということです。一節でパウロは、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロと書いたわけですが、この時パウロはローマ帝国によって投獄されていたんです、実際はね。でも自分をローマ帝国の囚人とは言ってないんですね。そうじゃなくて、異邦人のためにキリストイエスの囚人となっていると考えていた。すべては神のご計画の中にあると信じていたからなんですね。こういう観点はとても大切ですね。それは一つの観点が世界を全く変えるということがあるからですね。こんな例えがあります。ある人がビルの建築現場で3人の作業員に出会ってですね、こう聞いたと、あなたは今何をしてるんですかと尋ねたっていうんですね。すると1人目の作業員はいかにもつまらなそうに、こうして食い口を稼いでるのさと答えた。2人目の男は、見りゃわかるだろ、コンクリートを流してるんだよとちょっとイライラするように答えたっていうんですね。ところが3人目の作業員は目を輝かせながらこう答えました。ここにホームレスたちのシェルターを建ててるんだよ。つまりこの3人の人々は全く同じ仕事をしていながら全く違った世界を持っていたということですよね。受け止め方、観点って大事ですね。もしパウロが自分を不憫で不運な人間と考えていたら、牢獄の中で不平と不満でいっぱいになってですね、自己憐憫に陥っていたに違いない。そしてこんな牢屋に入れられてしまったら伝道なんかできっこないとね、落ち込んでしまっていたに違いないんですね。 しかしパウロは自分を惨めなローマの囚人とは考えていなかった。いや、キリストイエスの囚人であるんだと考えていた。それゆえ12節でパウロはこう言ってます。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますと、ね、このようにパウロは囚人でありながら牢獄の中で神様と深く交わり、鉄の鎖につながれながらも神様との命の交わりを深く持ち続けることができたわけです。そしてどのような困難の中でも大胆に神様に近づいて福音を述べ伝えていったということですよね。フィリピというところでは牢獄の中で看守たちにですね、伝道して看守たちが救われちゃったって、そういう出来事も使徒言行録には記されてますね。さらにパウロは10節と11節でとても興味深いことを言っています。10節と11節。こうしていろいろな働きをする神の知恵は今や教会によって天上の支配や権威に知らされるようになったのですが、これは神が私たちの主キリストイエスによって実現された永遠の計画に沿うものです。まあ、ここで天上の支配や権威って言われているのは天の御使いたち、あるいはそこにも含まれますがサタンとか悪霊たちのことなんですね。パウロは自分たちが成してきた福音宣教によって、まあ、たくさんの異邦人たちが救われて、たくさんの教会が建て上げられてきた、その姿はですね、地上の人間たちだけじゃなくて天にいる御使いたちにもはっきりと知らされているんだって言ってるんですね。面白いですね。このことに関してある世界的に著名な神学者が、まあ、牧師や神学校の教授たちの前でこんなことを言ったと言われています。愛する皆さんは牧師として説教者として立てられておる。説教者というのは毎週日曜日に午前10時半から約40分か50分教会で説教するもの、人々に向かって説教するものであると思ってはなりません。教会には目に見えないイエス様の働きがあると同時に、目に見えないサタンもまたクリスチャンを堕落させようとして一生懸命だ。私たちの説教は人に聞かせると同時に天上にいるサタンに向かって神の力を、神の福音の勝利を宣言するのが説教だって言うんですね。すごい言葉だと思いますね。そして本当にそうなのだと思います。今私がこうして説教しているのは目に見える皆さんだけに向かって語ってるんじゃないんだと、目には見えないサタンや悪霊たちに向かっても神の勝利を宣言しているって言うんですね。そしてサタンや悪霊たちに縛られて暗く虚しい人生を歩んでいる人たちに神の力による解放と勝利を宣言しているということです。まあ、でもこれはね、牧師の説教に限ったことではないんだと思います。クリスチャンの地上での歩みは全てこういうものだと言っていいんだと思うんですね。つまり私たちの歩みは人々の前に証となるとともに、天にいる諸々の御使いたちの前にも証となってですね、私たちを落胆と汚れに陥れようとするサタンと悪霊たちの力が打ち破られて追い出されることにつながっているということです。そういう意味であなたの人生も福音によって、キリストイエスによって必ず解放されるに違いない。それが神様の計画なんだということですね。あなたは人生を、またあなた自身をどんな観点から見ていらっしゃるでしょうか。あなたは神の計画、神の計臨を見ていらっしゃるでしょうか。見えているでしょうか。キリストを信じる私たちは、この神の計画の中に生かされているわけです。神が私たちの人生を、私たち自身を恵みによって取り仕切ってくださる。ですから何があっても落胆する必要はありません。キリストイエスに対する信仰により、確信を持って大胆に神に近づくものでありたいと思います。お祈りをいたします。